先生の今のそのライフワークっていうのはそのを最後まで続けられてっていう充実した形でさあのずっと行かれたいっていうことですか。
あ、ね、僕はあのこうあの国立栄養研究所にいた時にね、あの食養生のグループを知りましたでしょ、はい、でそ の, あのついでにねこうマクロビオティックの人たちとかあのいわゆる統合医療をやってるあの鍼灸とか漢方の人とかね、あのいろんな人のグループができたんですよ、うん、それであの当時日本ではねあの総合医療的なものが大事だっていうことが言われていて、それで各大学にあの総合医療のねあの講座作ったんですよ。
あと何年前ですか。
もう20年ぐらい前じゃないですか。
ちょうどそれで大学にいた頃ですか、
ね、うん、それでところがね、はい、あのそういうところにこう細菌学の助教授の人とかなんかあのポストがないような人たちたりしたもんだからね、うん、あの結局数年でね全部潰れちゃいました。で唯一残ったのがね、兄弟がしばらく残ってたんですけどね、福原先生、うん、その人も結局あの店を畳んで聖路加納に移りましたでしょ、はい、だから日本はね統合医療ってイメージだけは先行してても、はい、統合医療を教える人とかね、はい、あの統合医療を見れる人なんてほとんどいないんですよ、はい、現実は、はい、それでねあの統合医療の指導者を育てないとダメじゃないかということで、うん、でまあ有志の人集まってもらってあの統合医療大学院大学を作ろうと思ってね、それで文科省に2回申請したんですけどね、はい、うん、結局いろんなあれで認可されなかったですね。だからあの大学院大学作るのはあの結構大変なんだ。やっぱり塾 の, あの理念の問題ではなくてね、日本ではお金の問題だっていうのがよく分かりました。
ビジネスモデルがもう保険診療のビジネスモデルが西洋医学だけになっちゃってますもんね、うん、その統合医療っていうか西洋医学以外のところの保険診療っていうのは今ほとんどないですよね。
そうなんですよ、うん、まあやっとかろうじてあの漢方薬津村の、うん、
あ
の
なんかあれ奇跡的に
頓服がありますが、あれも薬になっちゃってますもんね、はい、漢方の精神で出してる薬じゃないですから、はい、うん、それでねあのまあいろいろあってあの分かったんですが、あの歴史的に見るとね、明治時代に西洋医学、まあ、特にドイツ医学をもってあの医学となすって決まりましたでしょ、うん、それで漢方とかあの他の鍼灸とかね、はい、あの動員とかみんな、うん、あの非医学にな、うん、民間療法になっちゃったわけですよ。それでその後ね、あの佐伯忠先生があの栄養学っていうのを打ち立てて、はい、あの国立栄養研究所を作りましたでしょ、うん、だけどあの医学の方から見るとね、そんな食べ物をやってることは婦女子のやることでね、うん、そんなのを学問とは言わないって拒否しちゃったんですよ。それがずっと未だに続いていてね、だからあの栄養学の研究やる人はね、あの大学でいうと家政学部なんかでね、あのやってたんですよ。
教えられちゃってますよね、
うん、ですから美味しい料理をどうやって作るかなんていう研究ばっかりやっててね、それでむしろあの食べ物の科学とかそういうのはあの農学部の農芸科学の人がね、むしろフラボノイドだとかいろんな研究をやってましたよね、はい、そのいびつな状態がね未だに続いていて、だからあのこうお医者さんは栄養学知らないと、それから管理栄養士はね医学を知らないと、で患者さんはどのみちおいしいものしか食べたくないので、あの共通食医療法って言ってもね共通のプラットフォームがないんですよ、はい、それでねあの英検辞めるときに「あの糸食」という雑誌を出し始めたんですけどね、はい、それはあの患者も栄養士さんもあのお医者さんもね、うん、こう共通のプラットフォームで栄養とか食医療法の問題を考えてほしいという趣旨で発行したんですが、うん、はい、それでまあ迷子赤字出版なんですけどね、うん、まあ、それでも11年素人が初めてね、あの続いてるのは奇跡だなんて言われてますが、はい、まあ、そこそこねあの不安の人も多くて、はい、あの3年先の栄養学っていうのをね、はい、標榜して編集してるんですよ。ですからあの 3年前の出来事がね、はいはい、NHK の特番で報道されたりして、
あすごいですね。じゃあその雑誌見れば、
そうそうそうそう、はい、
かなり最先端の、
そう3年先のね動向が分かるはずです。
あ
ぜひ、はい、定期購読してください。
ありがとうございます。ここに置いといていただいてもいいですか。
いいですね、もう窮しますよ。
ちょっとまあ共通した意識が栄養学で出てくればいいですよね。
うん、うん、それがねとっても難しいんです、うん、なぜかというとね、栄養士さんたちもグループがありますでしょ、はい、で一つはね学校給食に行ってるグループがあるんですね、はい、それからもう一つは病院で栄養士やってるのがありますでしょ、うん、それからまあもう一つは自分でオフィス開いたり食医療法やったり、はい、オリンピックの選手を指導したりっていう人たちがいますけどね、うん、それで病院で働いてる人はね医者が処方箋食箋ってご存知でしょ、
はいはい、
食事こういうのを取りますっていう処方箋を書いたのしかね出せないんですよ。ほ
ん
とね医者は栄養学知らないでしょ。だから栄養士さんたちは勉強してね、この患者さんはこういう方がいいんじゃないかなって思ってもね、うんはい、なかなかそれが出せない。
あ
それで最近では NST っていって、はい、ヌトリショナルサポートチームっていうのを、うん、各病院において、
はい、
患者さんごとにきめ細かくね、はい、こういう栄養を出しましょうっていうことになってるんですけど、はい、やっぱり基本がね西洋式の医学の下での栄養学なので、
はい、
足りないものをどんどこどんどこ補充するわけですよ、
はい、
そうするとねターミナルケアなんかでいうと決してそれが楽な死に方につながらないんですよ。むしろこうターミナルケアいろいろなさってる先生方はね、
はい、
経験的にはむしろ水などやりすぎないように脱水気味にしてね、
はい、
それで少し痩せ気味の方が安楽に死ねるってなってますでしょ。でそれいまだにねこう十分入らないから胃ろうを開けて栄養いっぱい入れましょう、はい、だから僕もね病理解剖長かったんですけど自分でもね2000体ぐらい解剖してるんですけどね、大学にいた頃ねがん患者で死んだ人解剖しますでしょ。そうするとね動脈硬化なんか一つもないですよ。もう大動脈までペロッとね、もうイカみたいにね綺麗な大動脈、それでところがねこう栄養点滴なんていうのが始まってね、
はい、
こう脂肪液なんか、
はい、
こういう中心静脈から栄養するようになったらね、もうバリバリの動脈硬化ばっかり。だからすごいですよね人間の体って。だからいかにね無駄な栄養をやってるかっていうことです。
やるしかないですよね。やって
実
践するしかないですよね、
うん、だからいざやろうと思ってもね、
はい、
遅きに失神しちゃうことがあるので、
はい、
そういう時はやっぱり僕たちの書いたそれこそ一食なんかをね、
はい、
メニューみたいに見て自分はこれをやろうとか選んでね、自分にフィットしたのをやればいいんですよ。
あもう本当に脳外科に来る患者さんっていうのは動脈硬化がメインなので、そういった意味では玄米食っていうのを、
玄米食いいですね、
何か
考えたりして動脈硬化のアテロムなんてね、だんだんなくなっちゃいますよ。
頸動脈エコーでこうフォローしてるんですけど、
うん、
あんま減っていく方って見たことないですよね。
まだ取りすぎてるんですよ。
あれそうですか、減るんですよね。減るイメージが、もうついちゃったらなかなか取れないイメージだったんですけど、
あそこもちゃんとね、代謝してますから、
はい、
人間の体でね、
はい、
最初から最後まで残ってるものなんて、
はい、
心筋細胞だぐらいに言われてますでしょ。で心筋細胞でもこの頃ステムセルがあるなんて言われてますし、
はい、どんどん入れ替わりがあるってことですかね。なるほど。
だからこう自分の細胞が絶えず入れ替わってるじゃないですか、
はい、
それで入れ替わってる時にいい環境にあればそれはいい細胞に育つんですよ。で悪い環境だと悪い細胞に育つんですよ。だそういうイメージが大事じゃないですかね、
はい、いい環境に持っていくってことですかね、
うん、それでいい細胞を育てようと、
はい、なるほど。
腸内細菌もそうなんですよ。いい環境でいい腸内細菌を育てようと、
いい環境でいい腸内細菌を育てて、腸内細菌がいい栄養を吸収してくれてということ。
そうそう、お礼にいいものをいっぱい出してくれて、
出してくれてもらってっていう、ね、 でそれが体質改善につながって、その病気の前の未病っていう状況をなくしていくっていうことですね。
その芯を正さないと、あらゆる治療は効果がないっていうのがね、私自身の体験ですね。